恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一週間教会を抜けると多くの方々に二週間ぶりに顔を合わせるので、なんとなくどっか他の教会に来ているようなそんな気がするんですが、皆さんに祈られて、先々週の土曜日から先週の木曜日まで、九州の奉仕に出かけておりました。今回の九州の伝道の旅は、夏の疲れと、そして二つの葬儀の疲れ等で、あんまりこう気が乗らなかったというか、体調が思わしくなくって、五泊六日っていうのは長いなぁとですね、正直言ってしんどく感じました。しかし人間的にしんどいなぁと思う時というのは、実は神様の恵みがそこに用意されている時なんですね。そのことを本当に教えられました。もしも私たちがしんどいなぁと思って、そのしんどいなぁと思うことをすべて避けていたとしたら、実はそこに用意されている神様の、そこでしか味わえない実は恵みを逃してしまうことになるわけです。今回行く前にしんどいなぁと感じたの、特に感じたのはですね、ひたすら静かに休みたいなぁと願っているところに、送られてきたスケジュールを見ましたら、特に2箇所での宿泊の場所がしんどいなぁと感じさせられたのです。5泊したんですけども、5泊のうちの2泊は、熊本のある教会の教会員のお宅で泊まるように書いてありました。そしてその手紙には、とても愉快な方ですから、くつろいでお話も弾むと思いますと書いてあったんですね。元気な時だったらいいんですけども、もう疲れて眠りたい時は、できればホテルを取っていただきたかったんですね。安ホテルでいいから、ですけど、そんなことは私の方から言えませんので、そしてもう一泊はですね、熊本県内の教会が持っているキャンプ場に泊まると書いてありました。教会のキャンプ場？私の考えはやっぱり能登のキャンプ場を連想して、ああいうところに泊まるのか、しんどいなぁ、とですね。まあ、行く前からしんどいなぁと思って行ったわけです。しかし、それも教会員のお宅で泊まった2泊と、教会のキャンプ場で泊まった1泊。実はそれが今回の旅のまさにハイライトのようになってしまったわけです。熊本で泊めてくださったその教会員っていうのは、実はそのご主人が熊本大学の物理学の教授のお宅だったんです。高校時代、物理が一番嫌いだった私にとって、物理学の先生のお家という思うだけでですね、ちょっと緊張するんですけど、ですけど本当にですね、素晴らしいご夫妻でした。もう定年間近のご夫妻、ご主人先生なんですけど、科学者の、クリスチャンということで、私はいろいろ聞いてみたいことがいっぱいあって、しんどいなどころか、私が追いかけてですね、先生といろいろお話を交わりをさせていただきました。そしてこんな質問をぶつけました。物理学の先生にとって、神を信じるということ、創造主なる神様を信じるということは、どういう意味があるんですか？そうしましたら、もう、あっけらかんと、桃井先生とおっしゃるんですが、答えが返ってきまして、物理学者といっても、何にも分かっとらんのですよ。何にも知らんとです。それに比べて、すべてを創造された神様を信じるという、これぐらいすっきりすることを他にないとですよ。とですね、おっしゃるんです。わあですね、私みたいなものが何も分かっとらんと言うとですね、そらそうでしょう。そうですけど、物理学を極めてですね、教授である先生が、物理学の教授と言ったって、科学者と言ったって、何にも分からんのです。と言うと、 ああ、そうなんだ、とですね、すごく安心してしまうんですね。そんな先生が、神様を信じることぐらい、幸いな、また、合理的なことはないのですとおっしゃると、すごく嬉しくなってしまいました。熊本の人吉っていうところにある、キャンプ場で一泊をさせていただきました。本当にですね、能登聖書教会のあのキャンプ場を連想して、あのキャビンのようなところに泊まるのかななんてですね、あ、しんどいな、エアコンもないだろうななんてですね、贅沢なことを考えていきましたら、とんでもないことでして、緑いっぱいのですね、キャンプ場の中に、3000坪の敷地のキャンプ場の中に、真ん中にですね、とっても綺麗な水の川が流れているんです。キャンプ場の中に川が流れている。ね、夏のキャンプではですね、子供たちがその浅瀬で泳ぎ、深みでは大人が泳ぎっていうですね、そしてお魚釣りができるっていうですね、素敵なキャンプ場なんですね。私は甘えの気持ちの良さに、先週の月曜日は一日予定がありませんでしたので、その水の中に足を浸して、ひたすら読書三昧にですね、ふけったわけです。本当にこうして恵まれた交わりとまた休息の時間を与えられて、生き返るような思いを持って、今回の奉仕の最後は、阿蘇山の中腹にある末立温泉っていうですね、そういう温泉場の大きなホテルで、日の国大会っていうですね、九州全域から多くの方々が参加する大きな集まりでご奉仕をさせていただきました。末立っていうのは、来るときは杖をついて来るのけれども、温泉に入るともう杖がいらなくなって、杖を立てかけたまま忘れて帰るというですね、そういう意味の温泉なんですね。私も元気になって帰ってきました。私の場合は温泉よりも多くのクリスチャンとの出会い交わりと、また何よりもね、長崎の佐世保にこの教会から移っていかれた石川兄弟ご一家が、来てくださって、本当にそのお交わりは私にとってはとても大きな元気づけになりました。九州では合計6回の集会でメッセージをさせていただいたんですが、このメッセージ、説教、この仕事っていうのは何年経験を積んでもメッセージの後はですね、落ち込んでしまいます。22歳の時から伝道者になって、もう34年間この説教という仕事をさせられているんですが、普通34年間同じことをですね、ひたすらやれば、もう相当ですね、熟練するはずなんですけれども、しかしこの御言葉の説教だけは、どこまで行っても駆け出しの気分って言いますか、どこまで行ってもダメだな。説教後はですね、うつ状態にいつもなってしまう私なんですね。説教後、先生、うつ状態になってるの?と言うかもしれません。そうは見えないと言うかもしれませんけど、そうなんです。そうは見えないようにすることだけは熟練しました。しかし、心の中は本当にいつもですね、惨めな思いで、どうしてもっと、大胆にもっとわかりやすく、御言葉の説教ができないのかと、本当に恥ずかしくなるようなものです。でもそんな時、帰りがけの皆さんが、今日の御言葉は私のためにあったようなものですとか、今日は深く心を探られました。悔い改めに本当に導かれましたとか、とても恵まれましたと、こう声をかけてくださると、うつ状態になる、なりがちな私も、それでも慰められ励まされて、うん、来週はもっといい説教をさせていただこうとですね、勇気づけられるものです。ところがもしそれが逆だったら、よくも今日説教で先生、私のことを当てこすりのような話をしましたねとかですね、一体何が言いたかったんですか?全くわかりませんでしたとかですね、全然恵まれません。先生には説教の賜物がないようですねとかですね。まあそんな言葉をこうかけられると、こう、一生懸命、外側は元気そうに装っていても、心の中はぐちゃぐちゃですので、もう本当にですね、落ち込みにさらに追い打ちをかけられるわけです。立ち上がれなくなるほど、しょげ返ってしまうわけです。 でも、イエス様がメッセージをされた後は、そんなことはないでしょうね。イエス様のメッセージを聞いた後で、人々のイエス様への反応はどうだったんでしょうか。イエス様だったら、もうみんなですね、もう本当に豊かに恵まれて、もう感激してみんな帰っていくでしょう。ところが、今日のところはどうもそうではないのです。59節から読んでいます。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。皆さん、説教中に誰かが立ち上がって、これはひどい説教だ、誰が聞いておられようかと言って怒って椅子を蹴って出て行ったら、もうみんなガクッと来てしまうし、説教者も本当にガクッとしてしまいますよね。私たちの同じ仲間の教会でそういうことが実際に起こったんですが、ね、もう聞いておれないと言って出て行ったっていうんですけどもですね。今日皆さんそういうことしないでください。心臓にちょっとよくありませんのでですね。ところが、イエス様がカペナウムでメッセージをしたら、一人や二人ではなくって、聞いていたそれも群衆じゃなくって、イエス様の弟子になってずーっと付き従っていた多くの者が一斉に、これはひどい言葉だ、こんな話もう聞いておれないと言って怒って出ていくのです。これがイエス様のメッセージに対する弟子たちの、多くの者たちの反応だったというのです。そして実際、イエス様のメッセージをきっかけとして、多くの者たちがイエス様から離れて、もうイエス様に付き従わなくなってしまう。一体イエス様のお話の何がそれほどに人々をつぶやかせ、またつまずかせたんでしょうか。イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちを満腹にしたとき、これはもう群衆は大いに喜んで盛り上がって、まあイエス様に対するみんな褒め言葉、もう拍手喝采の時でした。そして人々は続けてイエス様からその奇跡を見せてもらいたいので、イエス様を追いかけ追いかけ、イエス様を王様にしようとしました。もうイエス様の人気が大沸騰したのです。ところが、イエス様が押しかけてくる群衆に向かって、あなた方が私を追いかけてくるのは、私の奇跡を見たからじゃなくして満腹したからでしょ。ずっと満腹してもらいたいので来るでしょ。私はそんなことのために来たのではありません。私自身が天から下ってきたパンです。お腹を満たすパンじゃなくして、私をパンとして私を食べねばなりません。話はさらにエスカレートしまして、私の肉を食べねばなりません。私の血を飲まねばなりません。皆さん聞くと、ちょっと嫌な気がしませんか？私の肉を食べ、私の血を飲まなければ、あなた方のうちに命はないのですよ。私の肉を食べ、血を飲む者は永遠の命を得るんですよ。この54節で、イエス様が、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、この食べっていう言葉はですね、獣が獲物を加えて、もう骨までバリバリバリバリ食べるような、そういうですね、生々しい言葉が使われています。獣が餌をバリバリ音を立てて、むさぼり食うように、私の肉をバリバリバリバリむしゃむしゃ食べ、私の血をグビグビグビグビすすらなければ、飲まなければ、あなた方に命はない、救いはないと言ったんです。私たち日本人の感覚からしても、そういう話を聞くとちょっとなんだか嫌な印象しません？イエス様が私の肉を食らえ、血を飲め。これを聞いているのは日本人ではなくしてユダヤ人です。ユダヤ人はもっとその話を聞くとき、心の中につまずきを覚えるわけです。ユダヤ人にとって、人間の肉を食べるなんていうのはもってのほか、さらにもってのほかは、血を飲むというこの言葉です。旧約聖書に徹底的にですね、従っているユダヤ人たちにとって、血を飲むということは、 絶対になしてはならない罪なわけです。人の命は血の中にある。だから、血を飲んではならない。動物の血であっても、血抜きっていうことをしてですね、血を飲まないように、ユダヤ人たちは心がけるわけです。そんなユダヤ人たちの背景を考えるとき、そのユダヤ人に向かってわざわざ、私の肉をバリバリ食らい、私の血をグビグビ飲め、という言葉は、もう聞いておれない。この弟子たちの多くが、これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようかという反応は、もっともな反応なのです。とても耳障りなメッセージです。彼らにはショッキングな話なのです。多くの弟子たちが、イエス様のお話を聞いて、すなわち、私の肉を食らい、私の血を飲めっていう、その肉とか血を、文字通り捉えたために、これはひどい言葉だと感じたわけです。しかし、イエス様がここで、私の肉を食べなさい、私の血を飲みなさいと言ったのは、一つの比喩的な言い方なのです。例えての言い方なわけです。この比喩っていうのにも、例えっていうのにも、いろんな種類があります。長い例えは、この例え話っていう形で、放蕩息子の話なんか有名ですね。短い、こう、比喩的な表現にもですね、この、ちょっと硬い表現ですけども、アウトラインの3番目のところに2つの比喩の種類を紹介しておきました。食喩っていうのと、飲喩っていうのがあるんですね。食喩っていうのは、あの男はライオンのようだ。と、本当はライオンじゃないんですけども、ライオンのような男だ。っていうふうに、こう表現する。まあ私でしたら、あの牧師はゴキブリのようだ。昔はゴキブリ牧師と呼ばれてましたので、ね、ゴキブリのようだ。っていうと、これは食油っていう比喩の言い方になります。ところがですね、もう一つの比喩の言い方に陰油っていうのがありまして、ようだをもう省いちゃうんです。あの男はライオンだ。あの牧師はゴキブリだ。ゴキブリじゃないでしょ?ゴキブリじゃないんですけど、ゴキブリのようだという言い方なんです。実はイエス様はこの隠喩っていうですね、ようだっていうのをもう省いてしまって、もうあの男はライオンだっていう言い方をよく使われるのです。例えば、ヘロデっていう王様のことをですね、イエス様は、あの狐と呼びました。まあイエス様は王様のことを狐と呼んだんですね。あの狐。ヘロデ王様は狐ですか?いいえ。狐のようなずる賢い、そういうですね、王様だと言いたかったんですが、しかし、あの狐と呼びました。もっと有名なのは、私たちがずっと最近見ているところです。イエス様は、まさにこの隠喩を使って、私は天からのパンです。と言いました。また、ずっと見ていくと、有名な言葉は、私は誠のブドウの木です。ブドウの木です。とか、私は良い羊飼いです。とか、私は門です。とか、そういう言い方、全部隠喩なわけです。ですから、それをそのまんま取ったらおかしなことになるわけです。横山牧師はゴキブリなんだ。ゴキブリが人間に変身してるだけなんだ。ね、家に帰るときっと人間の皮を剥いでゴキブリに変わってるなんてですね、そういう連想するとですね、これは、ね、比喩の聞き方が間違ってるわけです。イエス様がパンだと言っても、ね、イエス様はパンなんだ。これは比喩なわけです。同じように、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ。これも一つの隠喩ですので、だからそれをそのまんま取るとひどい言葉。なんと耳障りな、血なまぐさい、聞いておれない言葉だとなるでしょう。ですけど、比喩ですから、一体これはどういう意味なんだろう。イエス様はこれで何を言いたいんだろう。と、聞いた者たちに、よく考えさせるための言い方なわけです。よく考えて、よく調べて、あ、イエス様はこの比喩で、こういうことを言いたかったんだと自分で発見することをイエス様は願われて、こういう言い方をよくされるわけです。私の肉を食べ、私の血を飲みなさい。これはどういうことだろう。簡単に表面的にその言葉だけを取ってつまずくんじゃなくて、どういうことなんだろう。 この意味は何だろう。よく考えて。あ、もしかするとこれはちょうどお母さんが自分の血と肉を持って赤ちゃんのためにおっぱいを作り上げて、そのおっぱい自分の血と肉で本当にですね、作り上げたようなおっぱいを赤ちゃんに飲ませて赤ちゃんを養い、赤ちゃんを育てるように、イエス様も何かご自分の血と肉でもって私たちを養おうとしている、そういう深い意味がそこに込められているんだろうなとかですね、その言葉からいろいろ自分で考えて、それはどういうことを指しているんだろうと調べるために、イエス様はこういうショッキングな表現で私たちにメッセージをされるわけです。弟子たちはずっと後になってから、すなわちイエス様が十字架にかけられた後になって初めて、ああ、あの時はひどい言葉だと思ったけど、あの時はとてもとても、どうしてイエス様はそんな血生臭い耳障りな表現を使うのかわからなかったけど、ああ、このことだったんだ。イエス様はまさに文字通り、ご自分の肉を十字架で裂き、ご自分の血を十字架で流して、私たちのために命を捨ててくださった。この十字架で肉を裂き、血を流してくださったイエス様を信じるようにと、イエス様はあの時、そういう意味を込めて語ってくださってたんだと、後で初めて弟子たちは理解していくのです。その時は、そこまで弟子たちは誰も理解できなかったわけです。さあ、それにしてもです。イエス様はなんと、そのメッセージによって、せっかく集まってついてきている弟子たちを、蜘蛛の子を散らすように、逃がしてしまうわけです。私たちは六章をずっと長く見ていますが、六章の中に、この長い六章なんですが、この六章の中に描かれているイエス様とその周りの群衆たち、弟子たちの姿を見ると、驚かされます。最初は5000人の給食から始まって、男だけで5000人ですから、女性や子供たちも入れると1万人を超える人たちがイエス様の周りを取り囲んでいます。大歓声です。そして、その歓声はさらに広がって、もう国中の人たちがイエスを王にしようという興奮に高まっていくわけです。そしてイエス様を追いかける人たち。ところが、イエス様が一旦、私は天からのパンです。私を食べなさい。私の肉を食べ、私の血を飲みなさいと言うと、群衆はもちろんのこと、弟子たちのうちの多くの者がつまずいて去っていきます。イエス様の多くの弟子がいなくなり、残った弟子たちはわずか12人。その12人のうちの一人はイスカリオテのユダ、イエス様を裏切るのです。あと残った11人も実は、しばらく行くと、ついにはイエス様を見捨てて、裏切って、逃げていく弟子たち。皆さん、この六章に起こった出来事が、この内灘聖書教会に起こったとしたら、一体どうなるでしょう。この教会に、人々はですね、押しかけてきます。もうですね、教会にみんな来たくて、教会に何か素晴らしいことがあるっていうんでですね、もうみんな押しかけてきてですね、古沢姉妹の前夜式の時じゃないですけども、その扉を全部開いて、隣の部屋もですね、もうぎゅうぎゅう詰め、それでも入りきれないので、この廊下から玄関ホールまで、ずらーっと人がですね、もう押しかけてきて、それでも入りきらないので、もう二部制、三部制、四部制、五部制ぐらいにしてですね、千人ずつぐらい取り替え取り替えで、5000人ぐらいがもし集まってきたとします。教会の人たちみんなですね、よかった。すごい。わあ、この教会にこんなに大勢の人たちが集まって、と、みんなですね、ちょっと興奮気味です。ところが、ある日の説教で、牧師が語った、説教で語った一言葉で、みんながですね、ひどい。これはひどい言葉だ。聞いておれないと言ってですね、もう礼拝の途中から、うわーっと人々が去っていきます。そして、残った人たちは10人ぐらい。皆さん、どうなります ?5000 人も集まっていた人たちが10人ほどにしか残らなくなってしまったら、皆さんどう思います？すぐに執事たちがですね、総会開きましょう。 これは責任は牧師に取ってもらいましょう。牧師のあの一言が教会をこうしてしまったので、これは牧師に責任取ってもらわなくちゃいけない。何とかして去っていった人たちがもう一回帰ってくるように何か計画を立てましょう。教会フェスティバルをしましょう。何かですね、素晴らしいみんなを呼び寄せるような有名なアンサンブル金沢でも呼んで、もう一回音楽会をして、何とか人をもう一回呼び返しましょう。まあきっとですね、そういうことになっていくんじゃないでしょうか。実際皆さん、六章を見るとそうなっちゃったわけです。1万人の人たちが、もうわずか12人になっちゃったわけです。そしてついにはこの12人前までも、いなくなってしまうわけです。ところが、不思議なことに、イエス様は決してここで、弟子たちの引き止め作戦、何とかして弟子たちを引き止めようという作戦に出ないのです。そして、つまずいた人たちにですね、イエス様は頭かきながら、すいません、ちょっと失言がありました。あなた方にまだ理解できないような、ちょっと、レベルの高い話をしてしまって、隠喩なんてまだ無理だったよね。直輸とか隠喩なんて、これはまだ無理でした。にもかかわらずこんな話をしてしまって、それを文字通り取ってつまずいたとしても、これは仕方がないですよ。申し訳なかった。説明が足りなかった。許してほしい。実は私が言いたかったのはこういう意味ですよ、と言って、イエス様は弁解全然しないのです。実は、ずっとヨハネの福音書を見てわかることは、弟子たちがイエス様につまずいて去っていくことは、もうイエス様のスケジュール表の中で織り込み済み。とんでもないことだと決してイエス様は考えないで、これはもう織り込み済みのこと。もう予定内のことなんです。そしてついには、ヨハネの福音書の16章の32節を見ると、見なさい。あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。イエス様は、実はまだ弟子たちが12人残ってますけども、さらに、もう一人だけ、自分だけ残される時が来ることを、ちゃんともう覚えているのです。皆さんそうなんです。イエス様はついには、たった一人残されるんです。誰からも理解されないで。すべての人々から取り残されて、一人、何をされますか？旧約聖書的な表現をすれば、ただ一人で神の怒りの逆舟を踏むのです。ブドウの実を樽の中のような大きな樽の中に入れて、一人でですね、それを踏む。そのブドウのゆえにですね、この衣が一人受けて、ただ一人血まみれになって死んでくださったお方。すべてのものに裏切られて、一人残されて、一人で怒りの逆舟を踏む。じゃあ、弟子たちに裏切られて、弟子たちにもう見捨てられて、たった一人になってしまえば、もう終わりじゃないですか、皆さん。せっかくイエス様は神の一人子なのに人間になってこの世界にいらっしゃって、33年間の生涯を送られて、神の働きをしたのに、ついには十字架で死んで、弟子たちに裏切られていったら、終わりじゃないですか。教会も人がいればいいんであって、人がみんないなくなったら終わりじゃないですか。さあ、ヨハネ伝の六章を私たちは見ながら、多くの弟子たちが去っていく場面で、もしもイエス様が、弟子たちに期待してるんだったら、弟子たちに望みを置いてるんだったら、弟子たちがいなくなっていくのは、もう、本当に痛い、悲しい、絶望的な気分になるでしょう。でも、イエス様は、決してここに、絶望してはいないのです。イエス様は決して、人に期待してないのです。弟子たちに期待していないのです。では何に期待しているか。鍵になる言葉が63節です。一緒に読んでみましょう。63節。はい。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。 私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。肉は何の益ももたらしません。肉は何の益するところもない。文脈では肉は益するところなし。ここで言う肉というのは、食べる肉ではなくして、私たち生まれながらの人間を指しています。私たち生まれながらの人間は、何とかして自分をいいものにしようと思います。ある方々は自分をもっといいものにしたいので教会に行きます。教会に行けばもっといいものになるかと思って教会にしばらく通っていきます。でも、教会に通ってもどうもいいものにならない。いや、かえって自分の姿が分かってきて、自分が昔よりも惨めなものに見えてくる。はあ、教会に行けばもう少し愛の豊かなものになるかなと思ったら、ますます愛のない自分に気づいてくる。教会に来ればもう少し忍耐深くなるかなと思ってきたら、全然そうならなくて、余計に怒りまくっている。そうですね。でも、聖書は言うのです。イエス様は言うのです。肉は何の益するところなし。自分自身を何とか変えようと思っても、私たちの生まれながらの性質は、改良の余地なし、益なし。どこまで行っても、私たちは変わりようがない。改良の余地なし。馬鹿は死ななきゃならないって言いますけど、そうなんです。罪人は死ななきゃ治らないのであって、罪人はどんなに磨いても、良いものにはならない。しかしイエス様は、すなわち肉に期待していない。生まれながらの人間に期待していない。そして弟子たちに期待していない。命を与えるのは御霊です。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。イエス様は人間に期待しない。そうではなくして御霊に期待し、またイエス様ご自身が弟子たちに語っているこの御言葉に期待しているのです。御言葉には力がある。そして御言葉と共に働く聖霊には力がある。この御言葉と御霊。御言葉と共に働く御霊。そこに期待がある。そうなんです。実際に、イエス様は一人残されて十字架にかかって、墓に葬られ、蘇って、まさに、イエス様の語っていた御言葉と、御言葉と共に働く御霊が、力強く働き始めて、弟子たちは変えられていくのです。弟子たちが悟ってじゃなくして、弟子たちの心の中に撒いていた御言葉が、ついには実を結び始めるわけです。言葉っていうのは、考えれば考えるほど不思議な存在だなと思います。言葉。私たちも日々言葉を使っていますけど、この言葉っていうのは不思議ですね。言葉っていうのは、よく言わせていただくように、ちょうどお茶碗のようなものです。言葉っていうのはお茶碗みたいなものなんです。そこに、実は、私たちの思いを、心を盛る器なんですね、言葉っていうのは。そこにどれだけの心を、どれだけの思いを込めて、言葉を出すかが大切なんです。ところが私たちはしばしば、全然、心を、思いを盛らないで、ただ、形だけ、音だけの言葉をひょいひょいひょいひょい出してしまうわけです。心の本当にこもらない言葉を語ってしまいます。皆さん、食事の時に、ご主人が奥さんにご飯って言ってですね、はい、どうぞって言ってですね、お茶碗だけ出したら、びっくりするでしょ？しかし私たちはしばしば、本当にですね、心の持っていない言葉を本当に口にしてしまいます。中は空っぽ、薄っぺらな、軽い軽い言葉を私たちは語ってしまいます。しかし本来言葉っていうのは心が思いがまずあって、その思いを心を言葉に変えて口から出すはずなんですが、もう心が伴わないうちにもう気がついたら言葉が出ている。実は日本では昔から言葉っていうものの不思議さに本当に日本人は敏感に感じていて、言霊っていうことをですね、 よく言ってたのです。すなわち、言葉っていうのはただの音ではなくして、そこには不思議な神秘的な霊的なですね、力が一緒に働くとですね、信じていました。ですから、言霊っていう言葉がよく使われたわけです。そして日本は、言霊の先はう国と言われたわけです。言葉と、そして言葉に伴う不思議な力が祝福をする、幸いを与える国、それが日本だとですね、ですから本当にですね、例えば万葉集とか、ああいうですね、昔の日本人の言葉っていうのは、本当にですね、なんて言いますか、心が、思いが詰まって言葉が出されるのわけです。しかし、残念ながら今の私たちの時代には、その言霊の方の、言霊の玉の方が落ちてしまって、本当に薄っぺらな言葉が、こう、口から出てしまうわけです。その中で、私の言葉は霊です。私の言葉は霊でありまた命です。イエス・キリストの本当にですね、御霊が共に働く不思議なこの御言葉に私たちはもっと期待し、もっとですね、心を向けたいと思うのです。最近読んだ本でとても強く感動させられたお話があります。阪神大震災で72歳のご婦人が崩壊してしまった自宅から救出されました。ところがですね、一緒に寝ていたご主人は下敷きになって死んでしまうのです。救出されたご婦人が、おばあちゃんが、その時のことをこう語っているんですね。生き埋めになって、突然闇の中に閉じ込められて、何が起こったかわからない。嫌に布団が重くなって動けなくなって。ところがですね、かなり離れたところから、おい、というご主人の声が聞こえてきたって言うんです。一緒に寝ていたのにどうしてご主人がそんなに遠くに行ったのか不思議でならなかった。そしてご主人がさらに声をかけて、大丈夫かと言った後で、愛しているよって叫んだって言うんです。ご主人は、明治生まれのですね、男で。今まで一度もご主人から奥さん、愛してるよなんて言葉を言ってもらったことがないのに、突然、暗闇の中からご主人の愛してるよっていう声が聞こえてきたって言います。奥様は何が何だかわからない。ところが、ご主人は続けて、まるで歌うように、愛してるよ、愛しているよ、愛しているよ、愛しているよと語り続けて、とうとうその声が聞こえなくなった。奥様は救出されてから、こう言うのです。あの闇の中で主人は、一生分愛しているよと言ってくれました。それが私を救うことになると考えたんでしょう。一生分、一度も愛しているよと言ってもらわなかった奥さんが、そこで一生分ご主人から愛しているよ。まさにこの愛しているよは、まさに言霊。そこに本当に自分のすべてを込めて、奥様への、お前は助かってくれ、生きてくれ、愛してるよ、思いがすべてがそこに込められていたわけです。さあ、私たちに対するイエス様の愛してるよ。まさにイエス様も、十字架の上で命をかけながら、まさに肉を裂き血を、滴らせながら、私たちへの愛の言葉をかけてくださいました。私たちに命の言葉をくださったわけです。私たちもその御言葉をしっかり受け止めて、その御言葉を味わい、その御言葉に頼りながら、その御言葉の意味をさらに深く知りながら生きていくものでありたいのです。そこに望みがあるのです。自分自身を見て絶望するんではなくして、私は益するところはないのです。でも私には御言葉があるのです。この御言葉には力があり、御霊には力があるのです。その言葉をいただいているので、どんなに証をしても人が救われない。教会学校、アワナクラブ、子羊クラブで一生懸命働いているけど、なかなか身が見られない。家庭集会でなかなか人が救われない。どうぞ、望みは御言葉にあります。御言葉と共に働く御霊に望みがあるのです。そこに私たちは期待して、
絶望しないで、望みを捨てないで、語り続けたいのと思うのです。そして、私たち自身を見るとき、本当に弱い、愚かで、まさに益なしのようなものですけど、でも、御言葉があるから、私たちは大丈夫です。今日、イエス様から弟子たちが次々去っていく中で、イエス様がまるでそれを無頓着ではあるかのように、もう織り込み済み、弟子たちに、その人間的な姿に期待していない、イエス様は大丈夫。私の語った御言葉には、そして御言葉と共に働く御霊には、望みがある。それを信じていたために、一喜一憂するようなことがなかったわけです。あなたにもその御言葉があるのです。今日、その愛しているよというイエス様のお言葉をしっかり握りましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。